大学1回生の秋、オカルト系ネット仲間の京介さんの部屋に借りていた魔除けのタリスマンを返しに行ったことがあった。京介さんは女性で、俺より少し年上のフリーターだった。黒魔術などが好きな人だったが、少しも陰鬱なところがなく、不愛想な面もあったが、その清潔感のある性格は一緒にいて気持ちが良かった。その日は、買ったばかりの愛車をガードレールに引っ掛けたという間抜けぶりを冷やかしたりしていたのだが、これから風呂に入ってバイトに行くからという理由であっさりと追い払われた。このところオフ会でも会わないし、なんだか寂しかったが仕方がない。目の前でドアを閉められるとき、何度かお邪魔したこともある部屋の中にわずかな違和感を感じたのは気のせいではなかったと思う。何か忘れているような、そんなぼんやりとした不安があった。それから一週間は何事もなかった。自堕落な生活ですっかり曜日の感覚がなくなっていた俺が、珍しく朝一から大学の授業に出ようと思い家を出た日のこと。講義棟の前に鈴なりのはずの自転車が数えるほどしかなかったあたりから予感はされていたことだが、掲示板の前でスミナさんという友達に会い、今日は祝日だぞとバカにされた。だったらそっちもなんで来てるんだよと突っ込むと笑っていたが、急に耳に顔を寄せて、昨日歩いてたの誰？やるじゃんとつぶやいてきた。何のことかわからなかったので、どこで？と言ってみると、うわこいつと肘打ちを食らい、意味のわからないまま彼女は去っていった。俺は首をひねりながら講義棟を出た。昨日は確か駅の地下街を歩いていたはずだ。スミナさんはそのあたりの店でバイトをしているはずなので、そこで見られたようだ。しかし昨日俺は一人だった。誰かと歩いていたはずなんてない。たまたま同じ方向に進んでいた人を連れだと思われたのか。なぜか急に背筋が寒くなってきて振り返ったが、閑散としたキャンパスが広がっているだけだった。俺は自転車を飛ばして逃げるようにアパートへ引き返した。その間後ろから誰かがついてきているような気がして、時々振り向きながらペダルを漕いだ。なぜか誰ともすれ違わなかった。俺のアパートは学校から近いとはいえ、その途中に通行人の一人もいないなんて、なんだか薄気味が悪い。駐輪場に自転車を止め、階段を上りアパートの部屋のドアを開ける。学生向けの大して広くもない部屋は、玄関からリビングの奥まで見通せる作りになっていたはずだったのに、キッチンに俺がいた。俺は無表情でこちらに目も向けず、トイレのドアを開けるとすっと中に消えた。パタンとドアが閉まる。現実感がない。玄関で俺は靴も脱がず立ち尽くしていた。そして今見たものを反芻する。鏡ではもちろんない。生きて動いている俺がトイレのドアを開けて中に入ったという、それだけのことだ。 それを俺自身が見ているという異常な事態でさえなければ、怖い、この怖さを分かってもらえるだろうか。思わず時計を見た。まだ朝のうちだ。部屋の窓のカーテン越しに差す太陽の光が眩しいくらいだ。だからこそこの逃げようのない圧迫感があるのだろう。夜の怖さは明かりをつけることで、あるいは夜が明けることで克服されるかもしれない。しかし朝の部屋が怖ければどこに救いがあるというのか。部屋には何の音もない。トイレからも何の気配も感じられない。おそらく俺は10分くらい同じ格好で動けなかった。そして今のは何だろう、今のは何だろうと呪文のように頭の中で繰り返し続けた。見なかったことにしてとりあえずコンビニでも行こうかとどれほど思ったか。でも逃げない方がいい。なぜかそう決めた。多分幻覚だからだ。というか幻覚じゃないと困る。俺は「オラ!」と大きな声を出すと、ずかずかと部屋の中に進み、躊躇なくトイレのドアを開け放った。開ける瞬間にも「オラ!」と訳のわからない掛け声を上げた。中には誰もいなかった。ほっとした。というよりおっしゃーと思った。念のためにトイレの中に入ろうとした時、視線の端で何かが動いた気がした。閉めたはずの玄関のドアが開いていて、その隙間から俺の顔が覗いていた。再び自転車を買って休日の道を急ぐ。今日は朝一で大学の講義に出て清々しい気持ちになっているはずだったのに、なんでこんな目に遭っているのだろう。俺はさっきまで自分の部屋のトイレに立てこもっていた。中から鍵をかけてノブをしっかり握っていた。俺が玄関から入ってきたらどうしよう。オラーとかいう声が外から聞こえたら失神していたかもしれない。どれほど中にいたのかわからないが、とにかく俺はついにトイレからビクビクと出てきて電話をした。こういう時にはやたら頼りになるオカルト道の師匠にだ。しかし出ない。携帯にもつながらない。焦った俺は次に京介さんへ電話をした。はい、という声が聞こえた時は心底嬉しかった。そしてつい一週間前にも通った道を数倍の速度で飛ばした。京介さんは住んでいるマンションのそばにある喫茶店にいるということだった。店のガラス越し、窓際の席にその姿を見つけた時には、俺は生まれたばかりの小動物のような気持ちになっていた。ガランガランという喫茶店のドアの音に振り向いた京介さんが、よっと手を挙げる席に走っていき、俺は今日会ったことをとにかくまくし立てた。ドッペルゲンガーだな。あっさりと京介さんは言った。自分とそっくりな人間を見る現象だ。まあほとんどは勘違いのレベルだろうが、本物に会うと死期が近いとか言われるな。ドッペルゲンガー、もちろん聞いたことがある。そうか。 そう言われればドッペルゲンガーじゃん。不思議なもので、正体不明のものでも名前を知っただけで奇妙な安心感が生まれる。むしろそのために人間は怪異に名前をつけるのではないだろうか。お前のはどうだろうな、ハクチュームでも見たんじゃないのか。そうであってほしい。あんなものにうろちょろされたら心臓に悪すぎる。しかし気になるのは、その女友達が見たというお前だ。お前とドッペルゲンガーの二人を見たような感じでもない。話しぶりからすると、お前と一緒に歩いていたのは女だな。本当に心当たりがないのか。うなずく。じゃあドッペルゲンガーが誰か女と歩いていたのか、お前の知らないところで。今度聞いておきます、スミナさんがどこで俺を見たのか。俺は注文したオレンジジュースを飲みながらそう言った。そう言いながら、京介さんの様子がいつもと違うのをいぶかしく思っていた。あのひょうひょうとした感じがない。逼迫感とでも言うのか。声が上ずるような気配さえある。ドッペルゲンガーだなと言ったその言葉からしてそうだった。どうしたんですか。とうとう口にした。京介さんは、ん?と言って目を少し伏せた。そしてため息をついて、らしくないな、と話し始めた。京介さんがもう一人の自分に気づいたのは小学生の時だった。はじめはふとした拍子に視線の端に映る人間の顔を見てお化けだと思ったという。視線の一番隅、そこを意識して見ようとしても見えない。何かいると思ったのは、あるいはもっと昔からだったかもしれない。でも視線の端の白っぽいそれが人の顔だと分かり、お化けだと思ったすぐ後、あ、自分の顔だと気づいてしまった。それは無表情だった。立体感もなかった。そこにいるような存在感もなかった。顔をそちらに向けると、自然とそれも視線に合わせて移動した。まるで逃げるように。いつもいるわけではなかったけれど、疲れた時や何か不安を抱えている時にはよく見えた。怖くはなかった。中学生の時、ドッペルゲンガーという名前を知った。その本にはドッペルゲンガーを見た人は死ぬと書いてあった。そんなのは嘘っぱちだと思った。その頃にはそれは顔だけではなかった。トルソーのように上半身まで見えた。ただその日着ている自分の服と同じではなかったように思う。どうしてそんなものが見えるのか不思議に思ったけれど、誰かに話そうとは思わなかった。自分と自分だけの秘密。高校生の時、自己増減死という病気を知った。精神の病気らしい。嘘っぱちだとは思わなかった。ドッペルゲンガーにしても自己増減死にしても、結局自分にしか見えないなら同じことだ。そういう病気だとしても同じことなのだった。 その頃には全身が見えていた。視線の隅にひっそりと立つ自分。表情はなく、固まっているように動かない。そして、それがいる場所を誰か他の人が通ると、まるでホログラムのように透過してしまい、揺らぎもなく、またそのままそこに立っているのだった。全身が見えるようになると、それからは特に変化はないようだった。相変わらず疲れた時や精神的にピンチの時にはよく見えた。だからといってどうとも思わない。ただそういうものなのだと思うだけだった。それがである。最近になって変化が現れた。ある日を境に、それのそこにいる感じが強くなった。ともすればモノクロにも見えたそれが、急に鮮やかな色を持つようになった。そしてその立体感も増した。誰かがそこを通ると、あ、ぶつかると一瞬思ってしまうほどだった。ただやはり他の人には触れないし見えないのであった。ところがある日、部屋でジーンズを履こうとした時、それが動いた。ジーンズを履こうとする仕草ではなく、意味不明の動きではあったが、確かにそれの手が動いていた。それからそれはしばしば動作を見せるようになった。決して自分自身と同じ動きをするわけではないが、何かこう、もう一人の自分として完全なものになろうとしているような、そんな意志のようなものを感じて気味が悪くなった。相変わらず無表情で、自分にしか認識できなくて、自分ではあるけれど少し若いようにも見える。それが初めて怖くなったという。京介さんの独白を聞き終えて、俺は何とも言えない追い詰められたような気分になっていた。逃げてきた先が行き止まりだったような、そんな気分。ある日を境にっていつですか？何気なく聞いたつもりだった。あの日だ。あの日っていつですか？京介さんはグーで俺の頭を殴り、またそれを言わせるのかこいつと言った。俺はそれで全てを理解し、すみませんと言った後、ガクガクと震えた。どう考えても無関係じゃないな、お前のも含めて。京介さんは最後のトーストを口に放り込み、コーヒーで流し込んだ。俺はその時には京介さんの部屋へタリスマンを返しに行った時の違和感の正体に気がついてしまっていた。部屋の四隅にあった置物はどうしたんです？あの日、結界だと言った四つの鉄製の物体、それが一週間前には部屋の中に見当たらなかった。壊れた。その一言で俺の飲みの心臓はどうにかなりそうだった。
それって
しゃくり上げるように俺が口走ろうとしたその言葉を、京介さんが手で無理やり塞いだ。こんなところでその名前を出すな。俺は震えながらうなずく。ドッペルゲンガーってのは大きく分けて2種類ある。 自分にしか見えないものと他人にも見えるもの。前者は精神疾患によるものがほとんどだ。あるいは一過性の原子か。そして後者はただの似てる人物か。あるいは生き霊のような超常現象か。どちらにしても異常な現象にしては合理的な逃げ道がある。私が前者でお前が後者だが、それが同じ出来事に触れた二人に現れたというのは、しかし偶然にしては出来すぎだ。つまりあの人なわけですね。俺は頭の中でさえその名前を想起しないように意識をうまく散らした。甘く見ていたわけじゃないんだが、まずいなこれは。京介さんは眉間にシワを寄せてテーブルを指でトントンと叩いた。俺は生きた心地もせず、ようやくぼそりとつぶやいた。こんなことならタリスマン返すんじゃなかった。その瞬間、京介さんが俺の胸ぐらをつかんだ。今なんて言った？だからあの魔除けのなんとかいうタリスマンを返したのは失敗だったって言ったんですよ。また貸してくれませんか？なぜか京介さんは珍しく険しい形相で強く言った。何言ってるんだ、お前はタリスマンを返してないぞ。俺は何を言われているのかわからず、うろたえながら答える。先週返しに行ったじゃないですか。ほら、風呂入るから帰れって言われた日ですよ。まだ持ってろって言ったろ。あれをどうしたんだ？だから返したじゃないですか。だから今はないですよ。京介さんは俺の胸元を触って確かめた。どこでなくした？返しましたって、受け取ったじゃないですか。どうしたって言うんだ、お前は返してない。会話が噛み合わなかった。俺は返したと言い、京介さんは返してないと言う。嘘なんか言ってない。俺の記憶では間違いなく京介さんにタリスマンを返している。そして少なくとも今俺が魔除けの類を何も持っていないのは確かだった。京介さんはいきなり自分のシャツの胸元に手を突っ込むと、三角形が絡み合った図案のペンダントを取り出した。これを持っていろ。これは確か京介さん以外の人が触ると力が失せるとか言っていたものではなかったか。よく見ろ、あれは六芒星で、これは五芒星。そう言われればそうだ。とりあえずはこれでもう一人のお前にどうこうされることはないだろう。だが何が起こるかわからない。しばらく慎重に行動しろ。何かあったら私か。そこで京介さんは言葉を切り、真剣な表情で続けた。あの変態に連絡しろ。あの変態とは俺のオカルト道の師匠のことだ。京介さんは師匠とやたら反目しているはずだった。まったく、と言って京介さんは喫茶店の椅子に深く沈んだ。そしてドッペルゲンガーはとつないだ。死期が近づいた人間の前に現れるっていうのはさ、嘘っぱちだと思ってた。ずっと前から見えてたのに、今まで生きてきたわけだし。でも違うのかもしれない。 ただの幻が今ドッペルゲンガーになろうとしているのかもしれない。俺は死にたくない。まだ彼女もいない。童貞のまま死ぬなんて生き物として失格な気がする。そのもう一人の京介さんは今もいますか？うつむき加減にそう聞くと、京介さんはうなずいて長い指でスーッと速報の一点を指し示した。そこには何も見えなかった。京介さんの指先は店内の一つの席をはっきり指していたのに、そこには誰も座っていなかった。店内はランチタイムで混み始め、ほとんどの席が埋まってしまっているというのに、そこには誰も座っていないのだった。